応援貢献。夢の種、応援貢献。夢の種。
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど様々な話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はですね、ソプラノ歌手の岡本美和さんご登場です。歌の世界は器楽の世界とちょっと違って、私も全然知らないことたくさんあるので、ちょっといろいろお聞きしたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。
輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ゲストをお呼びしております。ソプラノ歌手の岡本美和さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。美和さんとはですね、何年か前に一緒に演奏会をさせていただいたご縁で、今日お声掛けさせていただきました。美和さん、実は私あまり美和さんのことをちゃんと知っておらずですね今日いろいろお聞きしようと思ってます。よろしくお願いします。美和さん、ご出身どちらですか。
私実は練馬、東京練馬区。
東京の方なんですね。はい。じゃあ なぜ今ここに、札幌に。そうですね、
東京練馬区から、子供の頃は山口県で育って、ほうほう、で高校は音楽で、岡山に寮で勉強してました。ほう。それで大学は東京にまた出て、あーはーはー、でそこからイタリアに。
あ、イタリア行かれたんだ。あーはーは
ー。8年ぐらいトータルいました。
あ、イタリアに、
イタリアに。で日本に結婚しようと思って、30歳で戻ってきて、
結婚を機に戻られて。
そうですね。それで、子供、赤ちゃん出産して、でそのタイミングでですね、主人がまた留学在兼で、文科省の派遣で、派遣で1年間行っちゃうの で、で一人でこの赤ちゃんと、向き合いながら東京で、っていう時に大きなあの 3.11 が
あの時です
、でそれで山口県に戻るか、主人の出身の北海道に来るか。
ご主人の出身がこちら、北海道で。
それがきっかけでした。
なるほど。それで北海道に、
そう、
お子さんと、で旦那さんは
一人で
イタリアにちょっと心細い感じではあったんです ね。そこからのご縁なんだ。なるほど。今お話にもね、ありましたけれど、ご夫妻で歌手をされているという、初めてでしたね。私お友達でそういう方
そうですね、
もうすごいなと思ってそのご主人とはどこで知り合われたんですか。
本当に大学の同級生で、
同級生
か。そうなんですよ。
国立音楽大学でしたっけ。
はい、同じクラスで、彼は5番、私は46番、学籍番号
覚えていらっしゃる。すごいね。はい、
オペラ研究会っていうサークルに一緒に入ってて、もうずっと一緒にいましたね。
そうなんだ。いや前に、あの演奏会をね、私もさせていただいて、お二人と一緒に演奏しましたけど、やっぱりあのオペラ歌手の方って、なんていうんですか、声のボリュームだったりが、やっぱり全然違うなってすごい思ったんですよね。やっぱりバロックの、ね、例えばですけど、そういう音楽だとまた歌い方も違ってね、こうなんていうかシンプルですけどすごい、あこう声が通るっていうか、でもオペラの場合はこう演じて表現しながら歌うっていうのが、やっぱりすごいその外に向ける力っていうんですかね、それを2人からはすごい感じてまして、ね、そのお二人、まあ、そうやって東京の学校で知り合って、でそのあと留学されたっていうのはお二人一緒に留学されたんですか？
そうなんですよね。
あそうだったんだ。じゃあ二人、お二人でイタリアで共同生活でって感じで勉強されてた、
私の父親が、私だから主人とは大学1年生の時に知り合って、ずっと付き合ってるじゃないですか、で卒業とともに、私がイタリアのジュリアーノ先生っていう先生に付きたいって言ったら、あっちゃん主人、と一緒だったらいいよ、
あっちゃんと
あっちゃんと
お父様がそう言われたと。すごいですね。もう公認だったんだ。
そうみたいですね。それで一緒に行って、っていうのがきっかけ。
なるほど、まあ、お父様からしたら娘一人で行かせるのはまあ確かに心配だったかもしれない。イタリアは、いや私もイタリアじゃないですけどね、まあ一応オーストリアとオランダ行ってましたけど、やっぱりイタリアはもうとにかく気をつけるよって第一声皆さん、もうみんながそう言ってたので、もうとにかく気をつけろって、
女の子は特にね、
なので確かにお父さんのその気持ちもよくわかる。そうですか。じゃあその8年間はどちらの
ボローニャにいて、
ボローニャ、ボローニャって南の方でしたっけ、北の方
で、北の方
ですね、北の方か、ずっとボローニャだけですか。
そうですね、ほとんどボローニャ、パルマ、まあ、フェラーラとかその北の方に、で初めはまあ先生についていろんなこと学んで、なんか日本で学んできたことと、全然真反対に、
わかる今まで何、そう衝撃ありますよね、私何勉強してたんだろうみたいな、
音楽の概念がみたいなぐらいのショックでしたね、いい意味で。
なるほど、やっぱりオペラがメインですか、学ばれてた
こと。でも本当に人間愛とか人間とかもそういう哲学的なことまで、なんか一つだけすごく忘れられないレッスンがあって、
ああどんなレッスンですか。
その私たちの先生が、あのイタリア人のお弟子さんがレッスンされてたんですよね、それでいつもすごく立派な声で、すごい素敵に歌う方だった、今日は全然歌えない、彼が、先生が、まあ一旦座れと
ちょっとここ座ってって
でなんかコーヒーでも出してくれて、飲みなさい、話を聞こうって言ったら、彼はこう泣き始めて、彼女と喧嘩して、で彼女はフィレンツェに住んでるって、フィレンツェとボローニャは電車に乗って行かなきゃいけないんですよ、距離
結構遠いですよね、
それで、まあ、2,000-3,000円でね、かかる距離ならそうかって、先生がじゃあお前は今日は間違ったと、ここに来るべきじゃなかった、このレッスン台で今からフィレンツェに行きなさい、これが僕のレッスンですって言ってみんななんかうるうるこれが愛ですみたいな、
で彼はそのまま
行ったんです。
行ったんですか。
で本当にそれで彼女を取り戻して、次のレッスンはもう素晴らしい歌声に
戻っていた。さすがイタリアですね、
はい、本当にびっくりしました。
はあ、結構そういう、まあ、確かに向こうの方って 喜怒哀楽が、うん、いい意味でも悪い意味でも、うん、ストレートに出るっていうか、うん、それがもう周りがどうであっても自分はこうなんだよ、うん、みたいなのが、
そうですよね。
いやそんなレッ
スン、うん、音楽って生きてるなってい
や確かに
確かにと思いました、その時。
そうですよね、うん、やっぱり生きた生身の人間がやることですから ね音楽は確かに生きてる、うん、確かにそうだと思いますねいやそんなレッスンだったんですか。
そう、
はあ、ちょっとびっくりしましたさすがイタリア、
ね、日本ではすごくねしっかりと、うんうんうん、作り上げるじゃないですか、
はいはい、
うん、そうじゃないんだな、イタリア。
なるほどね、本当に面白い。その他何かありました？その特にオペラのそのレッスンとかって日本だと、うんうん、まあ、私もそんな詳しくないですけど、うん、多分すごい限られた、うん、時間数だったり、
うんうん、
まあ、演目だったり、うん、やっぱり大勢の人数でねやらなきゃいけないことだし、うんうん、 それがやっぱりイタリアだとかなり身近っていうか、もっと積極的にいろんなことされてるんじゃないかと思って、どうですか？
そうですね、まずもうそのイタリア人の中にオペラも音楽も、うんうんうん、日本人とは比較にならないぐらいも根強く、う
ん
う
ん、染み込んでますもんね。
ですよね。なので本当に身近で、
うんうんうんうん、
その私たちが住んでいた家の下にレッスン室、うんうん、先生が借りてたんですよね、
うんうんうんうん、
でそこの大家さんが、うん、まあ、そこの大家さんのお嬢さんは、うん、イタリアで勲章をいただく指揮者でもあるんですけど、
すごい方ですね。
そう、そういう方で、うん、でその方のお父さんなのでやっぱり造形も深くて音楽に、
うんうんうん、
でその私たちがレッスンしてるのをいつも聞いてくださってるんですよ、うん、
ほー、
はい、時にはワインを片手に、
ワインを片手に
で、うん、ブラーボだったりブラーバだったり上手にできたら、うん、そのご自慢の生ハムを切って、
うん、
ご褒美
ご褒美をくださるすごいいいご褒美だな、
ご褒美くださるんですよ
素敵なご褒美だな、なすごい頑張っちゃいますね毎回ね。
そうなんですよそのぐらいもう生活と本当密着して、
あ、なるほどね、
うん、いろんな感情をいつも、うん、共感しながら育ててもらいました、環境に
全然違うすごいな、
楽しかったですね、
まあ、確かになんかあっという間に過ぎますよね、
うん、
特にヨーロッパの、まあ、経験いろんなものが刺激となって、
はい、
こう入ってくると、
うん、
もう本当あっという間に時間が過ぎていくっていうか、
でいろんなところでお仕事もいただいたりして、
うんうんうん、
まあ、教会で歌ったり、うんうん、あとはお葬式にあたるような、
うんうん、
ミサで歌ったり、
レクイエムみたいな、
ね、なるほど、美しいですよね。
確かに、あの美和さんの場合、
はい、
そういう教会で、うん、教会音楽を歌うっていうこともできるし、うん、舞台上でオペラの何かの役になりきってこう歌うみたいな、うんうん、ね、うん、役者としても出るじゃないですか、はい、自分としてはどういう自分が一番こう しっくりくるっていうか、こうすごいやりがいがあるというか、
そのど
う
ですか？その質問すごく私嬉しくて
今そうですか、嬉しいです、そういうな
質
問投げかけられて嬉しいです。
私は本当は教会音楽が本当に大好きで、
うん、あ、そうなんだ、
うん、そうなんです、その精神性がすごく好きで、
はいはい、
天井とこの世俗をつなぐ音楽じゃないけど、うん、
確かに
そういう、うん、精神性がすごく好きで、
うん、
でも声をあのオペラ用に、
うんうん、
うわーってこう響かせると、
はい、うん、
あのまあ、大体楽器の方とも一緒じゃないですか、うんうん、教会音楽、ね、
そうですね、
うんうん、あとあまりこう震わせるのも、うん、その天に届きにくいというかなんて言えばいいんですかね、
わかる、うん、私あんまりワンワンワンってすごく多くなると、うん、ちょっと体が硬直するんですよね、
うん、あ、うん、
そう、なんかそのビブラートっていうんですよね、これね、
はい、
ワンワンワンやっぱりね、そのかけ方も結構こだわってほしいなっていう、う
ん、いね、
はい、
本当そういうことは楽器の方から学びますよね、うん、テクニックの一種なんですよっていう部分ですよね。
そうなんだ、うん、いや今ちょっとその声のね、ハハハって話が出たので、うん、あの美和さんが いつもこうご自宅で発声されたり、うん、まあ、なんかこうなんて言うんですか、あの整えて体を整え、うん、声を整えて、うん、その何かの歌をね、
はい、
歌う練習っていうか、
はい、
そのつながりみたいなのを今日ちょっとここねすごい無理を無理を言っちゃってるなって思うんですけど、いやいやいやちょっと再現をなんかしていただけると、うん、私も何かヒントが得られるんじゃないかと思ったんですけど、いやいやいやちょっと鍵盤を用意しているので、はい、なんかあの全然あの気にいつも通りでいいので、はい、何かちょっとさらっとこう聞かせていただけますでしょうか。
はい、あの私合唱指導の時は犬の遠吠えを、うんうん、みんなでするんです。
犬の遠吠え、
あおーんっていう、
あおーん、あおーんですか
そ, うそれで、
はい、そこからどうつながるんでしょう。
できるだけあの、はい、夕張の山々を越えましょう。
はいはいはい、あおーん、
あおーん、で、まあ、声帯下げてポジションが犬の遠吠えをやると、はい、うん、なかなかよく仕上がるので。
そうですよね、この辺なんかこう引っ張れるけど必須上がってるっていうか、あおーん、
そう、で息を流すために必要なとこが開いて、
はい、
まあ、あおーんってこう下にこう、はい、引っ張る力、
引っ張る、はい、
なのでとてもいいなと思っていつもそれをやって、
すごい、ちょっとこれ今度やってみます私トランペットでこうあおーんやって吹いてみます。いや、はい、一緒なんですよ、高い音出すときはやっぱこう引っ張らないと出ないので、
う
ん、
そうですよね、
一緒です、一緒です、
もう信じられないぐらい難しいことしてますもんね
いやいや歌の方こそ大変ですよ。
いやいや、何もないのにどうやって音変えてるんだ。
いや、そのアオンからちょっと、はい、どういう風でもいいので、
は
い、
アオンからじゃあ、
はい、アオンからつながるものをお願いいたします。
はい、
今ちょっと美和さん移動さし、あのしていただきます。ちょっと待ってくださいね。
じゃあ
アオンからの続きをお願いいたします。
じゃあまず
アオン、アオン、はい、
あお
ー、素敵なあおーだな。いや、すごい、ごめんなさい、はい、と続きを、はい、
ちょっと今度やるバッハっていいですか。
はい、バッハを、はい、お願いいたします。わおわおからそこにつながる、まあ、その途中もねいろいろあるでしょうけど、すごい声が伸びるっていうか、こうミヤーンってこう、そのあおんが相当すごかったです私にとってはちょっとここであのジングル挟んで休憩して、そのあおんの続き の, その、ね、今のバッハのお話だったり、はい、演奏会のお話をちょっとお聞きしたいと思います。
はい、
はい、ちょっとジングル挟みます。オーケストラでつながろう後半に参りたいと思います。今日はソプラノ歌手岡本美和さんをゲストにお迎えしています。後半もよろしくお願いいたします。いや、今前半の最後でこの和音すごい綺麗な和音でこうなんて言うんですか、お餅がみょーんってこう伸びるようなラインがちょっと見えました私にはすごい、それもすごい綺麗にシューって伸びましたよね。
ありがとうございます
やっぱり磨いてらっしゃる方は違いますよね。いやいや、ちょっとそれだけでも感動しちゃったんですけどその後にいえいえ、あのバッハのカンタータの51番ですよ ね,、うん、
はい、
ね、これをちょっと歌っていただいたんですけれど、美和さんこの後、いろいろコンサートが目白押しになっておりまして、はい、その51番も実は私がトランペットのパートも入ってまして、
はい、
この曲、
はい、
私も一緒に演奏会であのご一緒させていただくんですが、うん、まあ、その演奏会のことも含め、はい、4つあるので、
はい、
1つずつちょっと聞いていきたいと思います、 まず9月21日日曜日、
はい、
ギターガス文化ホール、
はい、
千歳市民文化センターですね、はい、ここである千歳フィルハーモニーオーケストラ第48回公演、
はい、
グスタフ・マーラー交響曲第4番と長調の最後に出てくるんですよね、これ。ソプラノ独唱で美輪さんが、
う
ん、
はい、
この曲をどんな感じですか、あの、うん、リスナーの皆さんにお伝えするとしたら。
そうですね、うん、それこそ天井のマーラー、うん、天井の子供たち用に、うん、いろんな聖人ペトロだとか、うん、ヨハネだとか、うんうん、そういう方々に、うん、あのがこういうことをしてくれる世界なのよっていう優しく、うんうん、子供たちのに分かりやすく伝えているような、うんうん、すごいファンタジーな、
うんうんうんうん、ちょっとマーラーにしてはすごいこう、うん、マーラーに申し訳ないんですけど、そうそう、すごくこう心がこうなんていうんですか、
そう、
穏やかになるっていうか、うん、優しい感じですよね、うん、
いやその通りだと思います、
うん、なんかマーラーってすごい激しかったり、うん、すごいこう、ね、金管楽器もすごい華やかに出てくる、うん、曲が多いので、
そう、
でもこの4番も全然なんかタイプが違うというか、
タイプが違う、本当にその通りで
ですよね、
うん、難しいですね、でもね、
あ、まあ、なる、うん、確かに
まずブレスができない
音が長すぎる
ベートーベンみたいな
どこでそうのこれみたいな、
どこでそうの、
死んじゃうでしょこれって
循環とかできないし
循環呼吸で歌の人なんかやらないですよね循環呼吸
どうやってるんですかあれ、
いや私もちょっとあれはできない技なんですけど、ためとくらしいんですけどね、呼吸を、いやそうですか、歌の方にもやっぱり難しいんだマーラ、
すごくマーラ難しい、ね、
確かに、
でも深いですね、
深いですね、うん、確かに、ね、はい、これがまず9月21日の日曜日、
はい、うん、指揮者の先生、はい、加納先生、
加納先生、
はい、
2時半開演ですね、うん、
はい、
はい、こちらぜひ皆さんお近くの方はお越しください、はい、そしてその後、
うん、
10月の19日ですね、
はい、
エルフィン音楽祭、うん、これは北広島市芸術文化ホール花ホールですね、はい、はい、10月19日日曜日、うん、15時開演になってますね、はい、これはどんな音楽祭ですか、
これはですね、その北広島市の音楽協会っていう協会に所属している社会教育団体、
うんうんうん、
だと思うんですけど、まあ、いろいろな合唱団とか、うん、ホルンのアンサンブルがあったりとか、うん、あと中学校の合唱部の子たちも出るのかな、
うん、
あの地域の子たちと、はいはい、方々と楽しむ音楽祭で、
うんうん、はい、皆さんどういう、
私はこの、音楽祭では北広島少年少女合唱団と、うん、北広島混声合唱団の指揮をしているので、
うん、あ、そうなんですか、はい、
その2つの部門で
指揮者として、
はい、
あ、そうなんで、
指揮者としてです、
なるほど、はい、すごいいろいろ活躍されてますね、美輪さんも10月19日日曜日3時開演、はい、北広島市芸術文化ホール花ホールエルフィン音楽祭ですね、はい、こちらもぜひ皆さんお越しください、はい、そしてそれの後に、はい、10月24日ですね、金曜日の夜です、19時開演になります、場所はルーテルホールで、これはどういうふうにご紹介したらよいでしょうか、
これは改めてナポリ楽派、
はい、その下に、
はい、
神の声と呼ばれるトランペットとともにと書いてあります、ゆみこ
さんのパートです、
めちゃくちゃちょっとプレッシャーですね、神の声になれるか一生懸命練習します、はい、
私は、ゆみこさんの夫がすごく好きで、
本当ですか、ありがとうございます、はい、あのお声掛けいただきまして、はいはい、私も参加させていただきます、はい、これはご主人の岡本敦さんとお二人で、
はい、
であと、ピアノの伴奏で酒井由紀子さん、
はい、
私今回初めて、
はい
はい、ご一緒させていただくんですけど、
ね、ご縁があった、
はい、と私のトランペットで、
はい、
これはどんな演奏会になりますか、
これはですね、やっぱり日本の、うんうん、まあ、声楽家たちって一番最初に、うん、イタリア古典歌曲集っていうものを勉強するんですね、
あ、はい、
うん、でその 楽譜は、まあ、全音だとかいろんなところが出てるんですけども、うんうんうんうん、大体がナポリ楽派の、
あ、作曲家なんだ、
うん、作曲家なんだけれども、うんうん、実際にそのオペラで公演されている作品は、うん、バロックよりも全然後の、うん、まあ、プッチーニだとか、うん、ウェルディだ
とか、ね、ですよね、歌の方々結構多いですね、
うん、そういうオペラが結構多いですね、うん、だけど絶対にこの外せない大事なピリオドというか、うん、まあ、時代の、うん、時代の、うん、はい、ものを、うん、もう一度やっぱり見直して、
うんうんうんうん、
お勉強しなくてはいけないなということで。
なるほど、はい、私これ個人的な意見ですけど、はい、もう盛りだくさんでトランペットをもうなんかこんだけやるんだみたいな、ね、すごい盛りだくさ ん, ん、
まあ、トランペット必須ですよね。
いや、そっちか、もうとにかく頑張りますって感じなんですけど今言われたその一番ね基本元となるっていう、うんうん、ものが本当に詰まっているような、うんうん、歌い手さんの本当の基本となる、そこからやっぱりね、うん、いろいろ発生していくわけなので、うんうん、そういうものがすごい詰まった演奏会じゃないかと思います、
はい
はい、頑張りたいと思います、はい、でそれが終わった後に11月16日、はい、日曜日の、はい、2時開演ですね、
はい、
これも北広島市芸術文化ホール花ホールであるコンサート、うん、北広島混声合唱団第16回演奏会ですね、うん、
はい、
これはどんな演奏会になりますか、
はい、これはですね、このモデラート合奏団という合奏団をお呼びして、う
ん
う
ん、あ、お呼びするんだ。
そうです。
どこの合奏団、
これ千歳さんの先ほどの千歳フィルでもコンマスされている野村さんという方が率いている、
うんうんうん、あ、そうなんですか、はい、じゃあ千歳からいらっしゃる。
そうですね、はい、それで、まあ、子どもたち少年少女合唱団もジョイントで一緒に出させていただいて、本当にそうですね、小学生から大人の方、うん、最高齢で93歳ぐらい、
うん、
の女性の方までが、
うん、はい、
いや、なかなかありそうでないですよね、そういうコーラス。
結構幅が広いですよ ね、 いや、なかなかないと思う、うんうん、
はい、
で美和さんは指揮もされて歌も、
うん、そうなんです、歌われる、はい、フォーレのレクイエム
の中
の、はい、はい、ピエイエズっていうありじゃではない、なんて言えばいいのかな、ソロ、
うん、はい、
を歌って、こう指揮振っていたのをこう、うん、
回って歌う引き振りじゃなくて引き歌いって言ったらいいんですかね両方ですよね素晴らしい。じゃあもうこれからも美和さんすごい演奏会続くので、はい、お体気をつけて頑張ってください、はい、そして10月24日はぜひよろしくお願いいたします。はい、あっという間に時間になってしまいました美和さん本当にありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。希望の色、君は迷わず進めば。